もあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。宣教、新しい命に生きると題しまして、末森牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
イースターおめでとうございます。素晴らしい聖歌隊に感動しました。もうですね、今年の1月に、狛江教会との一祈祷集会の時にですね、聖歌隊に参加されてます神姉妹が、あまりの狛江教会の素晴らしい聖歌隊を聞いて、来年は見ててくださいとですね宣言されましたけども、来年はきっと大丈夫でしょう。もうですね、素晴らしい賛美が捧げられましたこと、本当に感謝いたします。一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、主のご復活の朝、私たちをこの身体なる教会へとお招きくださり、この静かな朝にあなたを礼拝できますこの幸いな時を心より感謝いたします。あなたは私たちのために十字架に死に、そして黄泉に下られ、3日後にこの朝蘇ってくださいました。私たちに永遠の命を与えるために、私たちが主と共に幸いな人生を歩むようにと、あなたは今日蘇ってくださいました。復活の命をもって、今日ここに集う私たち一人一人に望んでおられることを覚えて、心から感謝いたします。どうぞ今日語られる御言葉をもって、また働かれている聖霊様ご自身が私たちにその命をお与えくださり、今日あなたを救い主として信じ、また歩み出す幸いな新しい人なることができますように祝福してください。どうぞ今日集われたお一人お一人にあなたの必要を与えてください。祝福を与えてください。喜びで満たしてください。また明日への希望を与えてくださいますようにお願いいたします。今日世界中で行われている教会のイースター礼拝に集うすべての人にこの恵みと祝福がありますことを主に心よりお祈りいたします。また今日ここに来ることができない愛する兄弟姉妹、また家族家族の上にあなたのとこしえない恵みと祝福がありますように、今日この礼拝のすべてをあなたの御手にお委ねし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、救い主イエスキリストのこのご復活を心から喜び感謝いたします。この喜びの日にこうして皆様と共に礼拝が捧げられますことをもったいなく感謝いたします。昨日の行われたイースターパーティーでは、子供から大人まで今流行りのですね、カーリングで大変盛り上がりました。今日も礼拝後の祝会でですね、玉川教会オリジナルカーリングが皆様を待っておりますので、ぜひ参加していただきたいなと思います。ここにいるですね、皆様、私も含めてですね、今日このところに様々な思いの中で、悩みの中で、時に人生の本当に苦しみの中で、疲れを覚え、また悲しみを抱きながら、今日朝この教会に来られた方も多くあるかもしれません。イエス・キリストのお墓にやってきた婦人たちもまた、愛する主イエスの十字架でのあまりにも悲惨な死を見て、悲しみと苦の絶望の中でこの朝お墓にやってまいりました。そして少しでも主イエス様の体に香油を塗り、これをお慰めしようとこの方たちはお墓までやってきたわけですけれども、お墓は空っぽの状態になっていた。 空っぽの墓の前で婦人たちは途方に暮れていたと、今日共に購読しましたルカによる福音書24章のところに記されています。けれどもそこに天使が現れ、驚くべきことを彼女たちに告げました。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。他の福音書の並行記事を読みますと、天使は婦人たちに、恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうけれども、あの方はここにはおられない、復活なさったんだ、恐れるな、そのように語ったわけであります。私たちは多かれ少なかれ人生の中で墓の中にいるような体験をするものであります。どうにも身動きの取れない人生の暗闇の時期、苦しい期間を過ごすことがあります。健康が奪われる、病に倒れることもあるでしょう。家庭に起こる夫婦や子供たちの問題、子育て、また経済的困難、お仕事の問題、そして一番重たいのは自分自身の罪の問題。まあ、数えればキリがなく、100人いれば100人それぞれに苦しみや悲しみがあるかと思います。しかし試練の中にあって、墓のような現実の中で途方に暮れる私たちに、今朝、恐れることはない、あの方は復活なさったのだ、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、なぜ墓の現実に目を向け悲しんでいるのか、私たちの主は蘇られたのです。新しい命を持って今ここに生きておられるのです。私たちはこの言葉を感謝を持って聞き、共にこの復活の朝を迎える一人になりたいと願います。今年のイースターは、キリオクですね、この4月1日、今日から社会では新年度を迎え、今日ですね、私たちの愛するキム・ソンホンさんも音楽大学の入学式に行かれました。なんで先生、日曜日なんですかとですね、もう申し訳ありませんとですね、まあ、言いましたけれども、どうして日曜日なんですかですね、礼拝しないんですか、そうなんですよと言ってですね、まあ、終わったらぜひ幽霊拝に来てくださいと言いましたけれども、なんせ7時まであるというですね、カリキュラムですから、本当にですね、まあ、この日曜日ですね、ソンホンさんも人、上乾きながらですね、でもまあ、喜びのうちに参加されていることと思います。学校も仕事も新学期、新年度が始まり、あちらこちらに新入生、また新社会人を見ることができる季節になりました。まさに新しい時をこの社会においても迎えたわけであります。誰でも新しいものというものは新鮮で人気があります。私たち玉川教会も新しい羊さんが誕生いたしました。今月のですね、今月末には司会にも立っていただくわけでありますけれども、先日のですね、信徒会では大変面白いですね、声を聞きました。まあ、新しい羊さんがですね、司会に立つなら、写真に撮ってですね、ぜひホームページにアップしたらいい。きっとインスタ映えするからというですね、今流行りのことを言った方がおりました。イケメンのですね、新しい羊さんが立つということで、みんなでですね、婦人たちは特にですね、写真撮ってアップしましょうよ。そしたら教会にわんさか人が来るんじゃないと言ってですね。そして今までですね、羊をしてくださっていた方、そんなこと言われなかったなと言ってですね。おかしいなで、私もそれにあやかってですね、じゃあ私の写真をアップしましょうかと言いましたけども、誰からも反応がありませんでしたので、まあ、やめときたいと思いますが、まあ、そのようにですね、新しいことですね、来年になればそんなにですね言われなくなりますけれどもですね、来年でも新しいことに関しては私たちは常に心がワクワクするものであります。新しい学校、新しい仕事、新しい洋服、新しい仲間、新しい生活、新しい家電、新しいスーツ、新しい友達、新しいお店ですね。これ新しいがついているものはとりあえずですね、この耳にしておくとですね、また行ってみたい、そういうふうに思われる方もあるかもしれません。けれども、この新しい、これは数週間、数ヶ月は続くかもしれませんけれども、間違いなく来年になれば、新しい羊さんも新しくはなくなります。
新しいものは今は新しいかもしれないけれども、来年再来年になればまた次に新しいものができてきたとき、それらのものは古くなっていく。別に感動もしない。日本を含めですね、今の世界の情勢を見たときに、まさに混迷しているこの来年ですね、私たちは本当に誰もわからない。明日何があるのか、いや来年同じように私たちは礼拝することができるのか、国があるのか、それぐらい私たちの今、終わりの時代は迷いに迷っている時代であります。新しいと言われていたことが明日には変わっていく。しかし今朝聖書を通して語られているイエス・キリストの十字架と、そして復活を通して全知全能なる神様から私たちに、すべての人間に贈られた新しい命、復活の命は決して古くなることも耐えることも尽きることもない、とこしえに変わることのない永遠の命であります。私たちがこの人生を生きるのに最も重要なのは、実は目に見えている新しいものではなくして、今目には見えないのも何よりも確かなものとして、確かなお方として、今生きて私たちと共に働かれる主と共に新しい命に預かって生きることなのであります。なぜなら私たちは神に作られた、神様に創造された存在だからです。創世記には主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き生けられた。人はこうして生きるものとなった。私たちは神様に作られて、そして神様と共に生きるように、そのように作られた、聖書に書かれています。けれども、最初の人、アダムより罪が入り、人は作られたものとして神様と共に生き、神様に従い祝福を得る人生から、あなたは神のようになれる、この誘惑に心を奪われ、神の力を借りずに自分の力で生きる、自分の人生は自分のもの、自分が主人公、自分が何とかしてやってみる、自分が頑張っていく、自分の力で人間の知恵や能力のみを信じ、自分が神のようになれる。これが人間の傲慢の姿となっていきました。そしてこの罪の結果がもたらしたものは死でありました。人は神から離れ、罪と死の力に捕らえられて生きるようになってしまったのであります。パウロという人が聖書で語るように、欲する善は行わず、欲しない悪を行う。つまり私たちはしたいと思うことはあるんだけれどもしたいと思うそのことができない、ダメだということは分かっているんだけれども、ダメだということをしてしまう。ペンキ塗り立てといって書いてあればそこに座りたくなってしまう。それが子孫からずっと続いてですね、今私たちの心にもそのような思いがあります。イエス様が十字架上で祈られましたように、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。これが誠の神様、創造主から離れた悲しい人間の姿です。何をしているのかわからないのです。正しいと思っているけれども、正しくないことさえしてしまう。もうわからないのです。それが人間の本質の叫びであります。三浦綾子さんというですね、このクリスチャンの小説家で大変有名な方がいますが、人間が悲しむべき悲しみ、それは一体何だろうかということで、このように三浦さんが語っている文を皆さんに紹介したいと思います。読者からの手紙の中にも多くの言葉がある。私は生まれつき体が弱く、結婚しても子供が生まれません。町に出ても大きなお腹の人を見ると羨ましさに気が狂いそうになります。私のこの悲しみをイエス様という人は幸いだとどうして言うのでしょう。また次の手紙がありました。私はただ一人の子供を失いました。 ようやく高校に入ろうという時になって、突然死んでしまったのです。わずか3日ばかり病んだだけで、私は悲しんでいる人たちが幸いであると聖書の言葉が恨めしくさえ思われます。無理もない言葉だと私は思う。あなたの悲しみは何かと問われたなら、私たちは一体どう答えるだろうか。この世には悲しむべきことがあまりにも多すぎる。親の死、伴侶の死、子供の死、兄弟の死、友人の死、夫の不貞、妻の不貞、離婚、子供の非行、肉親の非行、その他、病気、不和、家業の不振、失恋など、あまりにも多すぎる。その悲しみに触れて、私たちは悲しむべきことが何であるかを見失って生きているのではないだろうか。人間として悲しむべきことが他にもあるはずだ。それは自分自身の不真実、自分の罪、自分の醜さ、弱さ、不貞、強烈な嫉妬など、それらは少なくとも人間である限り悲しむべき事柄のはずである。ともすれば、悲しみは外から引き起こされるように私たちを思う。けれども、人間として持たねばならぬ悲しみというのは、自分の心に内にあるのである。そして最も重要な悲しみとは、この自分の醜さゆえに、罪ゆえに、神の国に入るにふさわしくないものであることを悲しむ悲しみではないだろうか。この悲しみこそが私たち人間の持つべき最も重要な悲しみではないだろうか。すなわち私たちがそれこそ神のようになれるといったそのような誘惑が罪から入り、私たちが罪ゆえに神様と離れて生きる、それこそが私たちが最も悲しむべきこと、それが悲しみ、それではないだろうか。まあそのようにですね、三浦綾子さんが語るわけです。そのような悲しむ私たちに死の恐怖というものが嫌おうなく人生に入り込んできました。死は絶望となり、よく言います、死んだら終わりですね、生きているうちが花。この世でですね、なんとか生きているうちに私たちはいろいろなものを蓄えようとする。学歴、良い仕事に就くことや、良い結婚をすることや、また健康であること、財産を蓄えること、人生これらのものを得るために、私たちは無我夢中になって生きていく。どれをとっても決して悪いことではありません。生きていくために必要なことであります。けれども、それゆえに、先ほどの三浦さんの言葉を借りるなら、悲しむべきことを忘れてしまう。本当に喜ぶべき人生を、祝福の人生を忘れてしまう。伝道の書、旧約聖書にあるコレートの書は、すべては空の空と言いました。もし私たちがそのようにして、一生懸命頑張った人生が、この世でたくさん蓄えて、地位や名を蓄えたとしても、地位や名を得たとしても、やがて、ただ死んでしまうならば、ただ私たちの人生は死に向かっているならば、それは、なんと虚しいことでしょうか。しかし、幸いなるかな私たちを作られた父なる神様は、私たちがそのままであること、罪の力、死の力に囚われながら、恐れながら、ただ苦しみながら生きることを望まれず、私たちが誠に生きる道、新しい命に生きる道をお与えになったのであります。イエス様は言われました。ヨハネ伝の14章7節、私は道であり、真理であり、命である。私はよみがえりであり、命である。今日私たちが神様によって、この礼拝に招かれたのは、良い教えを聞くためでも、人生を生き抜く良き方法を学ぶためでもありません。新しい命に生きるものとなるために、別の言い方をするならば、私たちがもう一度、神様と共に生きる、神様に対して生きる、幸いなこの人生を得るために、命を得るために招かれたのであります。この命を 私たち人間が得るために、罪人がこの命を得るために、イエス・キリストは死をもってご自分の命を与えられました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒の麦である。だが死ねば多くの実を結ぶ。そのようにしてイエス・キリストが一粒の麦となって地に落ち、そして私たちには常しえの命が与えられる。罪ゆえに神から離れ、罪と死の力に生きていた私たちを救うために、神の御子を使わし、神は御子を使わし、十字架の死によって、この世に属する私たちの一切の罪を許し、贖い、そして復活によって、新しい命、生きる道を開いてくださいました。これがイースターです。これが今日の喜びの日です。キリスト教は単なる、聖書が教えるものは単なる道徳でも思想でもありません。人間が生きるための道です。人間が幸いに生きるための道です。人間がやがて迎える天国につながっていくための命を得る道です。そしてこの命は来年になっても再来年になっても決して古くなり錆びていくものではない。そのように錆び滅んでいくような命ではない、日々新たにされていく命。先ほど賛美皆さんがしてくださいました。日ごとにキリストと共に生きる。まさに日ごとにキリストと共に生きる。私たちは日ごとに新たにされていく。これが新しい命です。パウロはコリント書の中で古いものは過ぎ去り、見よ新しいものが生じた。そのように言っています。私たちはこの世に生きていると、この世のものに執着しながら、やがて古くなったものにも執着し、また自分の過去にも執着し、先が見えなくなってしまう。けれども、私たちに与えられている命は、神様が与えてくださるこの永遠の命は、決して古びることがない。いや、むしろ、この命に預かるとき、私たちの古い性質は過去になっていくんです。日ごとに過去にされ、古いものとされ、先ほどのパウロの言葉のように過ぎ去っていくんです。そして日ごとに私たちは新しい命、新しい希望に生きるものとされていくのであります。そして私たちはその命とともに神に対して神によって生きるものとさせられていくのであります。同時に、この新しい命への道は、私たちはですね、どのようにして、それこそ先ほど言いましたように、私たちの古い自分、過去というものは必ず生きていれば持っているものです。どうにもできない過去を持っているものです。罪が過去にあるものです。それこそ私たちは時にいつも墓の中に留まりながら自分自身の絶望的現実や自分自身のこの弱さ、罪の中に留まってしまう。墓の中に一生懸命何かがあるように見つめてしまう。けれどもイエス様が今日恐れることはない。私は復活したのだ。そのように罪に、そして死に勝利してくださったと、そのようにイエス様が宣言してくださったその道は、私たちがその命によって生きていくとき、私たちはキリストと共に日ごとに新しく変えられていく人生を歩んでいくことができるのであります。新しく変わっていく、過ぎ去っていく、過去の古い自分はイエス様の十字架に合わせられて過ぎ去っていく。今日ローマの信徒への手紙を6章をご一緒に開きました。これは私たちこのキリスト教会ではバプテスマを受けるときにこの御言葉が語られるんですけれども、私たちがイエス・キリストを信じ、そしてバプテスマに預かるとき、洗礼に預かるとき、それは私たちがキリストと共に死ぬということを意味します。古い自分に死に、過去に死に、そして再びイエス・キリストと新しい命によみがえらせられていく。今日パウロはそのことをローマの信徒への手紙6章の4節のところで語っています。 私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。イエス・キリストが復活したのはイエス・キリストが死んだからです。私たちもまたイエスと共に生きるとき、私たち自身が古い自分に死に、そして初めて新しい命によって生きる道が開かれていく。そのためにこそイエス・キリストはまさに3日間という期間、すなわち聖書では3日ですね、3というのは完全数を表します。すなわち3日間ということは完全に死んだ、死を意味します。完全に黄泉に下り葬られたけれども、そこから新しい命をして蘇ってくださった。私たちもイエス・キリストを信じ、またその方と共に生きるとき、私たちの古い自分に死んで新しい命によって生きる。その時パウロは、私たちは罪に恐れる必要がない、死に恐れる必要がない、私たちはいつもその神の喜びの中で、新しい命の中で、神側からの恵みによって日ごとに新しくされていくのである、日ごとに変えられていくのである、そのように聖書は語っています。今日このメッセージを準備しながら、自分自身のですねことを思い起こしておりました。私自身においても、私はですね8歳の時にバプテスマを受けましたので、クリスチャンホームにですね、いわゆるクリスチャンホームで育ってきたわけですけれども、ある程度大人になった時にですね、高校を卒業してから自分の道が欲しい、それこそ変わりたいという願いが強く私の心の中に芽生えてきたわけです。変わりたい。そしてですね、今日ここに姉もおりますけれども、6歳姉の上の姉はですね、大変優秀で、そしてですね、私から見ればもう完璧なお姉さんに見えたんですよね。困りますね。見えるんです。今ももうゴーゴーと輝いておりますけれどもですね、さらに私は6歳下で高校生だ、もう6歳上ならですね、大人ですよね。そして6歳上で、そして留学してですね、そして彼氏かなんか作ってですね、なんかもう憧れるような、そして英語ですね、ベベランと喋ってですね、ある日遊びに行ったらもうですね、もうなんか外人のように姉が電話でやるやなと言ってですね、もうすごいなという、もうそういう感じですね。6歳下の妹はで、何見るもの見るものかっこいい、なんかジーパンが破けたジーパン履いてかっこいいな、ああいう風に履くんだなお姉ちゃんはとですね、なんか髪さボサボサ、あれがかっこいいとかですね、何から何までかっこいい。でもそういう姉をですね見ていると、自分もそうなりたい、変わりたい。自分はですね、本当に幼い時の写真をですね、よく家族で見るとです、大変情けない顔をしてですね、なんかもう今にも死んでしまいそうな顔ね、とよくみんなで笑ってるんですけれども、それぐらい自信がない。自分には全く自信がない。良いもの私には何にもない。ですね。だからお姉ちゃんのようになりたい。あの人のようになりたい。いつもそういうふうに思ってたわけです。いつもかっこよく見えている。いつもいつも6年も先ですから、先、十分先行ってますよね。でもそういう姉を見ながら、自分も留学しよう。そしたら変われるかもしれない。日本を出れば変われるかもしれない。場所を変えれば変われるかもしれない。私も新しい人間になれるかもしれない。それでですね、姉がカナダに行きましたので、同じ方向に行くとまた姉と比べられると思いましてですね、全く真逆の私はアイルランドを選んだわけです。ですね。そしてまあその後、アイルランド、フランスと放浪の旅を続けました。私は思い描いていたような、姉のようなですね、状況になるかと思いきや全くならなかったですね。まあ試練に次ぐ試練と言いましょうか。いや日本にいた方がもっと良かったんだけど、向こうにですね、アイルランドに出たら、まあもう本当にですね、試練に次ぐ試練がやってきました。とても楽しい留学、おかしいな。姉の話と違うな。留学して友達の話と違うな。なんでこうなっちゃったんだろう。なんでこうなっちゃったんだろう。いつも私の心はどうしてうまくいかないんだろう。どうして変われないんだろう。こんなに変わりたいと思ってるのに、新しい人生を生きたいと思ってるのに、どうしてうまくいかないんだろう。まあ、常にですね、そういう思いを抱えながら、放浪生活を外国でしていたわけです。 けれども今わかることは、そこに変わる道はないということです。場所を変えても、環境を変えても、自分が一生懸命頑張って変わろうとしても、自分に鞭打ってですね、それこそ自分を叩きながらですね、立派な人間になろうとしても、たくさん勉強しようとしても、もう勉強はとにかく私はダメなのでですね、しようとしたけれど、全く頭に入ってこなかったので、まあ、無理でしたけれども、何かをして変わりたい、資格を取って変わりたい、もう全部ことごとくダメでした。唯一開かれた道がこの道だったんですね。もちろん一本しか、私たちにはそうなんです。人生一本しか神様は道を備えていないんです。そしてその道を私たちが行くならば、この新しい命、全く変えられていく命、過去とは違う、古いものは過ぎ去りました。私の人生において、まさにイエス・キリストと出会い、新しい人生になりました。まさか牧師になるとは思っておりませんでした。なったゆえにですね、いろいろな試練もまたあります。けれども、今新しい命に生きる私において、今日この語られる言葉は真理であります。真実であります。イエス様は今生きて、私たちのために一粒の麦となって死んでくださったこの命は、今蘇り、私たちと共に、私たちが新しい命を持って、私たちに古いものは過ぎ去り、身を新しいものが日ごとに生じていく、喜びと希望に満ち溢れる、この人生を、この道を、私たちに開いてくださったのです。私たちは頑張る必要ありません。自分で頑張る必要はありません。私たちが抱えている、それぞれに抱えている困難において、家庭の問題においてですね、職業の問題、経済的困難、いろいろと私たちは抱える人生の中で様々な重荷を負います。けれども、私たちはそれを抱える必要はありません。このすべてを共に生きてくださる、今生きておられる、新しい命を持って今日蘇ってくださったこの方に全てを委ねていくとき、主は必ず日ごとに新しい命を持って皆さんご自身に、皆さんの家庭に、皆さんの職場に、そして教会に新しい出来事を起こしてくださることを信じます。今日私たちはこの新しい命に生きる道、開かれたるイエス・キリストを通して開かれたるこの新しい道において、私たちも生きるものとさせられたいと願います。そしてそのために私たちはまたキリストに合わせられ、私たち自身が共に死に葬られていくということ。様々な試練を通して私たち自身の古い自我、古い肉、まだ自分につながっていたい、まだ自分を必死で掴んでいたい、人に頼らない、神様に頼らない、自分で何とかしよう、こういう私たちが自分に捉えられている、この古いものがいよいよ過ぎ去っていく新しい道を私たちは掴んでいくものになりたいと願います。そこに新しい実が皆さんのところに結ばれていくとき、どれほど幸いな道が私たちに用意されているでしょうか。神と共にもう一度生きるこの幸いな道を私たちどうか選ぶこの時となりますように、共にお祈りしたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。主よ、今日のこのイースター復活の朝、私たちはあなたの御前に集う者として招かれました。主よ、どうぞこの恵みの時、私たちを導いてください。私たちにどうぞ誠の命、新しい命に生きる者となさしめてください。共に祈りましょう。今日の御言葉の中で私たち主より招きをいただきました。新しい命に生きるように、神と離れていた私たちがもう一度神様のもとへ行き、イエス・キリストによって表された復活の命に、新しく日ごとに生まれ変わる命に私たちは招かれました。どうか私たちをそれに応答するものとなさせてください。私たち集いし一人一人に主が語られる言葉にしばらく耳を傾けたいと思います。今日ここに集う皆様のうちに、この新しい命に預かり、イエス・キリストと共にこの人生を道であり真理であり命であるとおっしゃるイエス・キリストと共に歩んでいきたいと、今日このところに 導かれ、また決心された方はどうぞその場でお立ちください。私たち一人一人に主が招いておられます。今日その招きに私も応えるものになりたい、そのように心に決められた方、どうぞその場でお立ちください。アーメン、ハレルヤ、感謝します。イエス様が今日私たちのためによみがえられたこの新しい命に、私たちも生きるものになりたいと願います。そして今日のこの御言葉の通り、バプテスマに預かり、古い自分に死に新しい命に生きる私たちになりたいと願います。そのように思われる方はどうぞその場でお立ちください。アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ。またすでに救いに預かった一人一人においても、今日もう一度新しい命に生きるイエス様と共に生きる、この幸いな道に献身していきたい、主と共に歩んでいきたい、そのことをもう一度決心された方、どうぞお立ちください。この幸いな新しい命の中で、主と共に生きる、主のために生きる、そのように思われた方、どうぞお立ちください。アーメン、アーメン、感謝いたします。皆様の決心に主が大いなる祝福を持って応えてくださることを信じお祈りいたします。愛する主よ、ありがとうございます。今日この素晴らしい礼拝の中で、多くの人たちがあなたの御前に応答を持ってお立ちになりました。今日集ったすべての人たちに、あなたの常しえに変わることのない愛とご真実が貫かれていることを信じてありがとうございます。どうかどうか新しいこの人生の歩みにおいて、主が先立ってくださり、主がすべての災いを退け、苦しみの時にもあなたが共にいて、すべての事柄を幸いに祝福に変えてくださる、そのような人生を証しするお一人お一人になられますように。どうかそれぞれにおける家庭において、職場においても、さらなる祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。集ったすべての方に、今日の復活の命が注がれていることを心から信じ感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。お座りください。